ひばりクラブグランド皆様、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。昨日はですね、私、大学の先生をしている時の、主な学校が、大学が2つあるんですけども、そのうちの1つのですね、同窓会を催していただいたんで、行ってまいりました。名古屋の場合はですね、名古屋の私の家を中心に、私の家に集まっていただいてっていうのが多いんですけども、もう一つ東京の方の大学の方はですね、校舎がその私が教えてる頃の学生の頃よりか校舎が移転しておりますんでね、そういうこともあって、昨日新しい、校舎の方にですねみんなで行きまして、それで私の卒業生で教授になってる学者がいるもんですからね、先生がいるものですから、その方にお世話をいただいて、大学の中を簡単なツアーをやったりですね、大学の中のカフェテリアで、軽い食事をしたりということで、とても楽しく、やっぱりそれだけじゃみんなもそのまま帰るのが嫌で、近くの飲み屋さんに行ってですね、みんなで簡単に飲んで帰りました。やっぱり同じ、釜の飯といいますかね、研究室、特に理系の研究室ですから、もうみんなで一日中一緒に暮らしますんでね、やっぱりそれで自分がまだ未熟だった時に、いろいろ友達の関係とかですね、学業とかいろんな問題がありました。したがって、多くの人が50歳に近づいてるわけですね。もう50歳超えてる人も、卒業生もいますけどね。やはり懐かしさやら、情報もね、産業界で活動してますから、情報もいっぱい交換しなきゃならないこともあって、非常に楽しい。私も90分ほど、講義をしましたらね、昔を思い出したという学生もいっぱいおりまして、すごく楽しい、精神的にリフレッシュしたひとときを過ごしてきました。今日はですね、一応今シリーズでやっております、本当に日本の中で満足した生活を送るその指針をですね、私も探りながらやってるんですね。第1章の第1節終わりまして、アメリカの民主主義がなぜダメになったかっていうところまで行きました。今度、日本の民主主義がなぜダメになったかってちょっと違いますんでね。それをご説明し、それから、現在価格がですね、ものすごく斜めになってしまってるか、曲がってしまってるんですけどね。その原因も追求し、我々がまともな政治、まともな価格の中で、人生を送りたいと思うんですけど、もう一つ問題なのは、今日ちょっと触れますけど、我々の子供ですよね。かわいそうに。孫に科学は教えられないと、こういうふうに書いたんですけど、実はですね、この前私、小学校で教えている温暖化のですね、問題と正解っていうのを見たんですね。で、それはもう全小学校で教えてるんですけど、驚くべきことに、森林は二酸化炭素を吸収しているっていうのがあったんですよ。で、森林が二酸化炭素を吸収するっていうのがまるで、正解で、それで、森林が二酸化炭素を吸収しないとは×。これは科学ではありません。もう非科学ですね。間違いですから。で、理科の先生もおられるわけですよ。おそらくはご存知なんです。私がこれとほぼ同じことで、ちょっと違う問題で、今からそうですね、10年ぐらい前に、高等学校の文化祭の講演をしたときですね、ちょうど私をお世話してくださる方が、先生が理科の先生だったもんですから。で、僕がこれはどういうふうに教えてますかって聞いたら、ちょうど休憩時間にですね。いやー、こんなふうに教えてるんですよって言うんで、あ、先生それ、科学としての事実と違うじゃないですかって。これを以外に教えるとね、ダメなんですってこう言うんですね。つまり、本当に信じられないんですけど、現在の日本っていうのは、科学の理科でもですね、科学的に正しいことを教えられないんです。それはどうして教えられないかっていうと、みんなが森林が二酸化炭素を吸収すると思ってる。なぜ思ってるかって言ったら、環境省がそう言ったからですね。それから、京都議定書を結ぶときにですね、各国が日本がちょっと不利だなということで、2.9% の森林吸収分というのを認めた京都議定書になってしまって、それが正しいということになったわけですね。つまり科学的に間違ったことを日本は国際的にも公に認めてるということになるんですね。 これを認めてるもともとはですね、東大教授の連中と、それから国立環境研究所の人たちなんですよ。その人たちは政府から研究費をもらってるので、まあ、政府に立てつくことができない。まさにこの前の戦争の前にですね、多くの人たちが軍隊に立てつくことができない。本当は違いますよ。本当は朝日新聞に立てつくことができなかったんですけども、まあ、形式上は軍隊に立てつくことができない。ということで、本当のことも言えずに戦争に突入したと言ってる人たちですね。これ、左翼の人たちです。その人たちが今度は環境の問題になると、子供に嘘を教えてるんです。自分の研究費が欲しいためにですね。森林は二酸化炭素を吸収しません。これはもうはっきりとした事実ですので、一応ここで子供たちがあまりにもかわいそうですので、私今日お休みの時間にですね、これをちょっとお話をしようというふうに思いました。非常に簡単な話ですね。森林っていうのはなんでできるかというと、できるときですよ、まずできるとき。できるときは CO2 を吸収して、それで自分の体を作って、まあ呼吸もしますから CO2 を吐き出すことも吐き出すんですが、まあ酸素を吐き出して、あの炭素を自分の体にね、して、それを燃やしますから CO2 を吐き出すわけ。我々の呼吸と同じですね。生物ですから、自分の体を作ることと、自分がエネルギーを得る二つでやんなきゃいけないんですね。一つは CO2 を吸収して自分の体を作り、一つは体の炭素を燃やして CO2 を出すと。だから CO2 を吸収するか CO2 を出すかっていうのは、プラスとマイナスを引き算しなきゃいけないんですね。だから木が子供でですね、成長するときは、どんどん成長する分だけ CO2 を吸収します。もちろんその時も呼吸で CO2 を出すんですけども、吸収の方が多いんで、木が育つときには CO2 を吸収する。それいいですね。で、やがて成人になります。成人になると我々もそうですけど身長が一定になるし体重も一定だと。まあこういうふうになりますね。そうしますと、吸収して体を作り、またエネルギー源にし、それを燃やしてエネルギー源にするということで、プラスマイナスゼロになりますから。ですから、成長が終わったら CO2 を吐き出しもしないし、吸収もしない。それから今度は木が死んでいくときですね。木は必ず生まれて成長して死んでいきますからね。もう全部そうですから。で、死んでいくときは今度は、CO2、どんどん自分の体がダメになったり、細菌で分解されたりするわけですから、倒れたらね。だから、CO2 を今度は呼吸が少なくなって CO2 が吐き出す方が多くなりますから、やがて、木が、昔の木が全部残ってるわけじゃないわけですよね。その分だけ CO2 を吐き出しますから。だから成長期は CO2 を吸収し、成人になったらプラスマイナスゼロ。そして死んでいくときは CO2 を出すということになりますね。ですから一生を見ると木材、木はですね、森林は CO2 を吸収もしないし、増やすもしないっていうね。まあそれが正しいわけ。もう非常に簡単な理屈ですからね。で、元よりそういう例外ってのありますけどね。大昔から、だいたい、例えば地上の森林ってだいたい7億年ぐらい前からずっとあるわけで、その地上の森林が今ね、全部残ってるわけじゃないわけですよ。生まれては死に、生まれては死ぬわけですね。だいたい、まあ草だったらもっと短いですけども、森林だったらだいたい20年ぐらい、あれして、それで50年とか60年で枯れていくっていうのはまあ普通ですから。ですから、7億年も経ってるわけですから、生まれては死に、生まれては死にと繰り返して、現在の森林っていうのは、まあ、こういうの定常状態っていうの、いつも同じ形で、大体森林面積、世界の森林面積、大体一緒っていうね、状態になるわけですね。ですから、こんな簡単な原理的なことを子供が間違えて、勉強するってことはですね、今後の日本の科学は本当にダメになります。で、科学がダメになるってことは工業もダメになりますから、まあ日本が落ちぶれていくってことになるわけですね。今のお金が欲しいから、研究費が欲しいから、子供に嘘をついて研究費だけもらう。まさに今だけ金だけ自分だけ。今だけ金だけ自分だけっていうのが環境省なんです。本当に良くないから、環境省はやっぱりね、国民のお金で、税金をもらって生活してんですから、こういうようにはっきりとした子供を裏切ることをしてはいけません。絶対に声明を発表してください。で、京都議定書でなぜ 森林が 2.9% の CO2 減少分としてカウントされたかってことは、これは国際政治の問題であって科学の問題ではないんで、国際政治の時になぜ環境省が妥協してですね、2.9% の森林吸収分というのを日本国として認めたかっていうこともですね、もう随分時間も経っておりますので、環境省がはっきりと言うべきですね。間違いは直しとかなきゃいけません。で、こういうことがどういう影響があるかっていうとですね、私、今度は名古屋の市長さん変わったんで、私も、長く続けました、名古屋のアドバイザーを辞めるかもしれませんけども、そういうこととは関係なくですね、私が名古屋のアドバイザーの時に、名古屋の中心街、栄えてとかですね、そこに三越があるんですよ。この三越のところにですね、CO2 吸収計っていうのをですね、市の予算でつけたわけですね。木が、樹木がですね、CO2 を吸収してるってことの子供に教育するために作ったんですよ。それから市民教育のためにもね。樹木が CO2 を吸収する、まあ森林とか樹木と同じですけど、樹木が CO2 を吸収するということを市民とか小学生に教えるために CO2 吸収計を置いたんですよ。それで、そこに小学、まあ市民も見ますわね。それで市役所がいっぱい宣伝してたんですよ。樹木が CO2 を吸収すると。京都議定書で 2.9% の吸収分が認められた。それは本当である。なんか一部の学者が本当じゃないなんて言ってるので、それは間違いですと。目で確かめてください。なんつってですね、市がお金を出して CO2 吸収計、CO2 計を置いたんですよ。ね。そうするとですよ、市民がそれを見たり、小学生の団体が来てね、数字を見て、ああ、本当に切って CO2 を吸収してるなって信じて、それで、まあ、見学を終わると。で、先生も中には正しいことを知ってる先生もいるけど、まあ、そうね、盾ついちゃいけないって科学はね、どんなに盾つこうが何だろうが、本当のことを言わなきゃいけないんですよ。それが科学ですからね。なぜそういうトリックを使えるかっていうと、さっき言いましたね、成長期は CO2 を吸収し、定常な時、大人の時はプラスマイナスゼロ。で、今度枯れていく時は CO2 を出す側になる。生涯は一定と。ところが、成長期が終わってもね、一定の成長する時で、だから大人になってもですね、木はですね、昼間は CO2 を吸収して、夜は CO2 を出すって、プラスマイナスゼロなんですよ。プラスマイナスゼロだっつったって、時間によって違うわけです。太陽が照ってる時は光合成が行われますから CO2 を吸収する。それで夜になると太陽がいなくなりますからね。ですから光合成が止まりますね。木が CO2 を吸収するのは光合成によって吸収するわけですから。そうすると呼吸だけ残るわけですよ。木は夜は呼吸しなくて死んじゃいますからね。呼吸しないと死んじゃいますから。だから夜は木は呼吸して、それで自分のエネルギーを保つわけですね。ですから、昼に小学生に見せれば、あ、木は CO2 を吸収すると思うんですよ。で、夜木を見れば、あ、CO2 を吐き出してんだとか、で、出してんだと思うんですね。だから、昼木を見せれば、樹木が CO2 を吸収しますという嘘の国の教えと一緒になる。で、夜見れば逆になるんです。ところが、小学生は夜は休みで寝てますからね。こういうね、悪辣な手段を取るんですよ。だからここまで悪辣な手段を取るってことはよくわかってる人がやってるってことなんですよ。よくわかってる人が嘘を子供たちに教えるためにはどういうトリックがいいか考えて昼間にしか見ないような CO2 計をつけてね、税金でつけてこういうことやってたんですよ。それで僕がね、アドバイザーですからもちろんこういうことはいけませんと。嘘ですと。科学はある一面だけ見せてね、それがこうだと言って人の頭を汚染したらダメなんですと。まして小学生だからね、生まれる時は CO2 を吸収し、大人の時はプラスマイナスゼロ、それから死んでいく時は CO2 を出す。それは同じ量で、一本の木だったら一本の木、一個の森林だったら一個の森林が誕生して定常状態で滅びていくという時は同じなんですと。長い歴史でね、まあ大体100年とか1000年とかいう歴史なんですから、そういうところで森林が吸収するとか吸収しないとか嘘言っちゃいけません。まして大人がそれを知ってて、昼間 CO2 を吸収してる時に昼間見せて子供を騙して、夜は行かないと。 こういうトリックな科学ではある程度はあるんです。悪辣な人がいたり、嘘つきの人がいますと、こういうことしますからね。だけど私はそれでね、孫にどう言おうかなと。今のところこう覚えておきなさいと。ね。しかし、自分で判断できるようになったら自分で判断した方がいいよと、こういうふうに言ってきました。そうしないと、これを先生方に孫が文句言ったりすると、先生方、何言ってんだなんて言いますからね。もともと先生を信用して勉強するってことすらできなくなります。先生の方が嘘ついてるんですが、僕の経験では小学校の先生が、私は政府から金もらうために嘘ついてますって子供に言うことはないんですよ。ない。まあ、これは今度の兵庫県知事のマスコミの問題なんかもそうですけどね。日本社会が嘘をつくことが平気になった。もしくは、嘘をついていいじゃないかと。うまくいくんだから、金が儲かるんだから嘘をついていいじゃないかと。いう人の数が増えてきたと。まあいうことの一例ですね。孫がかわいそうですね。本当に。私がもし孫の時代にこういう教育を受けてたら、立派な科学者にはならなかったと思います。だからやっぱり、これは大人の方がよく考えなきゃいけないと思いますね。